イエス・キリストというお方がこの地上においでになりましたときに、周りの人々はどうしてもこのお方を無視することができませんでした。いろんな人がこのイエスという一人のお方について、この方に対して実にさまざまな反応を示したのですが、しかしとにかくすべての人がどうしてもこの人のことを無視することだけはできませんでした。そしてこれは現代に至るまでずっと変わることはありません。人類の歴史上、ナザレのイエス以上に多くの人の関心を呼んだ人は、これは絶対に一人もいないんであります。この人は一体何者なんだろうと、無数の人々がそのことを問い続けてきましたし、それは主イエスがこの地上においでになったとき、最初からそうだったのであります。今日見ましたマルコによる福音書第3章の20節以下にも、いろんな人々の姿が描かれています。いろんな人のイエスというお方に対する反応が示されています。でまず20節に、イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであったと書いてあります。主イエスはとにかく群衆に人気があったと。そのことについては少し前の礼拝でもお話をしました。その群衆と呼ばれる人たちは必ずしも主イエスのことを正しく理解していたとは言えないのですが、とにかく全ての人がこの方のことを無視することはできなかったのです。けれども今日読んだ箇所には、さらにまた違った反応をした人々の姿が大きく2種類描かれています。次の21節には、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、あの男は気が変になっていると言われていたからであると書いてあります。このイエスの身内の人たちというのは、どういうわけか一旦現れてすぐに姿を消して、少し間を空けて31節以下でまた再び姿を現します。その31節ではもう少し詳しく、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、まあ、32節には母上と兄弟姉妹方と書いてありますから、弟たちじゃなくて妹たち、そういう人たちが集まってきた、まあ、そのあたりのことは次回31節以下を読むときに改めて考えてみたいと思いますが、イエスの身内、イエスの母マリアも弟たちも妹たちも、イエスはどうも頭がおかしくなったとしか考えられなくなったというのです。あの男は気が変になっていると、みんながそう言っている。そして家族としてもどうもそのことを認めざるを得ない。ことに母マリアはどんなに胸を痛めたことだろうかと思うのです。それで家族総出でイエスを取り押さえに来たと、そういう事態になりました、 なったのですが、しかし家族は最初からイエスは頭がおかしいと考えたわけではなかったと思います。主イエスが30歳の頃、突然大工の仕事を捨てて家を飛び出して神の福音の説教を始めた。そしてまた 随分不思議な奇跡をやったこともあるらしいと。それで第3章の8節以下を7節以下を読んだ時にもお話ししましたが、国中からおびただしい群衆が集まってきたということが起こった時に、もちろん家族はびっくりはしたと思いますけれども、他方でなんだか誇らしいような思いもあったのではないかと思います。国中からおびただしい群衆が集まったんです。ああ、それ俺の兄貴だよと。いや確かにイエス兄さんちっちゃい頃からすごかったよななんてことを話すことができただけでもちょっと鼻が高かったかもしれないけれども、だんだんと手放しでは喜んではおれなくなりました。それでついに家族会議が開かれ、家族みんなでこれを取り押さえなければということになりました。なぜそういうことになったのでしょうか。その理由を明らかにするのが次の22節です。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていたと。最初から申しておりますように、主イエスキリストという方が本格的に活動を始められたときに、国中の人がこれを無視することができなくなりました。その結果、ガリラヤから遠く離れた都エルサレムの律法学者たち、それはつまり国の一番偉い人たちにとっても、このガリラヤで妙な動きをしているイエスという人の活動を無視することはできなくなってしまったということなのです。したがって今読んだ22節でエルサレムから下ってきた律法学者たちもと言っているのは、これは要するに国家当局による調査が入ったという意味でしかありません。国の権威を背後に持つ人たちがその責任を背負いながら、ナザレのイエスの活動を厳密に調査し、これを検討し、その結果最終的に出した結論が、あの男はベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだと、そういう公式見解を国として出したということです。ベルゼブルというのは悪霊の頭の名前です。イエスのやっていることは、要するに悪霊の頭が子分である悪霊たちを叱りつけて追い出しているだけだと。例えばチンピラが好き勝手暴れ回っているところに突如総長が現れて、これは何やってんだと、そう一言一喝すれば全て場が丸く収まるじゃないかと、主にイエスがやっていることは結局そういうことだと。そのように国の権威を背負った律法学者たちがイエスの活動を一刀両断したんであります。この律法学者たちの観察はもちろん全く間違っているんですけれども、 100% 間違っている、1ミリもかすっていないというわけでは決してないと思うのです。悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているというのは、ある意味ではむしろかなり確信に迫っていると言わなければならないと思うのです。つまりイエスの活動は悪霊を相手にするものであると。少なくともその点では律法学者たちは正しくイエスの活動を観察していたと言わなければならないと思うのです。でもちろんそれを超えて、イエスはだからベルゼブルだと、悪霊の頭だと、そういう観察はもちろん間違っているんですけれども、イエスは悪霊を相手に戦っているのだというこの観察は 正しいと言わなければなりませんし、もしも私どもがそのことを捉え損なっているならば、イエス様って一体何者なんだろうといくら考えても正しい理解に至ることはないだろうと思うんです。そして少し率直な言い方になりますが、私どもの信仰生活の弱さというのがまさしくこういうところにあるのではないかと思うのです。悪霊なんて言われてもなんだかよく分かんないんです。しかしそれならばイエスは悪霊を相手に戦っているのだと、そのことをいつまでたっても理解できないということにもなるのではないでしょうか。この悪霊を追い出すということについては、実は初めて出てきた話ではありませんで、前回第3章の13節以下を読みました。でそのところでは主イエスが12人の使徒を任命し、これを後の時代の教会の礎となさったわけですが、その十二使徒を任命した目的をこのように書いています。派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであったと。その人たちの務めというのは、そのまんま言い換えて我々の教会の務めであると言い換えてもいいでしょう。私ども鎌倉雪の下教会に神が委ねてくださっている務めは、宣教することである、伝道することである、そして悪霊を追い出すことであると。これは別々の務めではないと思います。伝道して宣教して、そのついでにもしも必要があったら悪霊も追い出してごらんなさいっていうんじゃなくて、主イエスにとっては伝道することと悪霊を追い出すこととは一つのことであった。そのために主イエスは一生懸命お働きになったし、そしてそのためにもまた弟子たちを集め、ご自分と同じ働きをするようにとお命じになったのであります。私どもの教会の使命というのは、実は悪霊を追い出すことであると。ところがなかなかそのあたりのことを理解しようとしないところに、私どもの信仰生活の弱さがあるのではないかと思うのです。で考えてみますと、主イエスの身内の者たちがさすがに慌ててイエスを連れ返そうとしたというのも、このあたりに理由があるのかもしれません。自分たちの身内のイエスが立派な教えを語っている間はいいんです。病気の人を癒したり、わずかなパンと魚を増やして5000人の人を満腹にさせたり、そういうことがあればなおさら素晴らしいことだと思ったに違いないんですけれども、ところがどうもイエスのしていることにはもっと違った意味があるらしい。イエスは悪霊を相手取って戦いを始めているらしい。律法学者の先生方もそういうことを言っている。え？悪霊？それやばいよ、絶対連れ返さなきゃ、というようなことと似たような感覚を現代の我々も共有しているのではないかと思うのです。例えばこういうふうに考えていただいてもいいんです。私のようなものがこういう場所に立って、例えばですよ、例えば何時の敵を愛せよとか、明日のことを思い煩うなとか、立派な教えを説いているだけだったらいいんです。むしろ多くの人が喜んで聞くと思うのです。まあそりゃあなたの敵を愛しなさいなんて言われたって、それはすごく難しいけれども、きっと大事な教えなんでしょう。それができないから戦争だって終わらないんじゃないかというように、聖書の教えを学んで悩んだり感心したり喜んだり慰められたり、そこまではいいんです。ところが実は 主イエス・キリストの働きというのはそこで終わるようなものではなくて、根本的な目的は悪霊を追い出すことであったということになったらどうでしょうか。キリスト教の教えは立派だから喜んで聞きましょうと、敵を愛しなさいとかすごく難しいそうだけれども、まあ、きっと大事なことなんでしょうと。けれども皆さんは悪霊に取りつかれていますから追い出していただきましょうということになると、え、いや、それちょっとごめんなさい、うちは宗教はなんていう話にきっとなるだろうと思うのです。だからこそイエスの活動は、主イエス・キリストの働きは最初からすべての人々に理解されない、人々の無理解に囲まれる結果になったのだと思うのです。けれどもここで主イエスは悪霊を追い出しておられる。そのためにまた弟子たちをお集めになり、ご自分と同じ働きをすることをお求めになった。それはなぜかというと、悪霊を追い出していただく以外に人間が人間として救われる道はないからです。人間の救いというのはただキリスト教というような何か立派な教えを学べば何とかなるようなものではないからです。ちょっと立派な話を聞いて感心したり、少しでも良い生活をしてみようと心がけたり、そんな簡単な話で人間が救われるんだったら、わざわざ神の御子が地上においでになる必要なんかないんであります。そうではなくて悪霊を追い出していただかないと。そしてそのためには神ご自身に他ならないお方が私どもの味方になって一緒に戦ってくださらないと。そうでないと私どもはいつまでたっても悪霊の虜であり、人間として健やかに立つこともできないんであります。しかし悪霊って一体何でしょうか。これは理屈で説明するのは難しいかもしれません。しかし理屈でなくても実は私どもは悪霊の支配というものを体験的に知っているのではないでしょうか。私どもは決して自由な人間ではないんであります。私どもは毎日自分の意思で自分の生活を律して、自分の決断で自分の責任で自分の生活を作っていると思っているんですけれども、ふと我に返って自分の生活を振り返ってみると、自分がどんなに不自由な人間であるかで気づかされることが実にしばしばあるのではないでしょうか。まるで何かの霊の虜になっているかのように罪の奴隷になっているのです。自分の自由と責任において、責任においてしたことが、自分の責任において語った言葉がいつの間にか深く他人を傷つけ、しかもそのことで自分自身の魂を深く損なっているということがいくらでもあるだろうと思います。そしてそういう時、私どもは人間ですから反省はするんです。ああ、なんでこんなことやっちゃったんだろう、次から気をつけようと。それに反省をして、けれどもまた結局同じことやって、ああもうなんでだろう、これから気をつけよう、でもまたやるんです。特にこの福音書を読んでおりますと深刻な思いにさせられることがあります。でここにわざわざエルサレムから下ってきた律法学者たちもと書いてあります。エルサレムというのは神の民イスラエルの都であり、そしてまた神の御子イエス・キリストを殺した都です。その エルサレムから来た律法学者たちというのは国中で一番頭のいい人たちであり、一番信仰深い人たちであり、そしておそらく国中で一番理性的な人たちでもあったと思うのですが、その人たちが神の独り子をしていることを見て、これは悪霊の頭ベルゼブルだと、そういう自分たちの論理を作り、その理屈を貫いた結果、結局イエスを十字架につけてしまったわけですが、なんでそういうことをしてしまったのかという根本的な理由を、このマルコによる福音書は最後のところでさりげなく明らかにしています。これ案外聖書を読んでると見落としがちな言葉であるかもしれませんけれども、第15章の10節にこういうことが書いてあります。マルコによる福音書第15章の10節に、祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。ローマの総督ピラトがそういうふうにこの祭司長たち、立法学者たち、長老たちの動機を見抜いた。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。最初から実は妬みでしかなかったんであります。一体妬んだぐらいで人を殺すことがあるんでしょうか。けれどもここではユダヤの国の指導者たちが何が何でもこのイエスという男を殺さなきゃいかんと、十字架につけなきゃいかんと主張した、その様子を見たローマの総督ピラトは、いやこんなことしなくても何も悪いことしてないじゃないかと思いつつ、あなんだこの人たちはイエスを妬んでるだけなんだと簡単に見抜くことができたんです。で考えてみればバカバカしいような話です。ただの嫉妬です。そして私はこう思うのですが、ここに出てくるユダヤの指導者たちはそのことに何ら自覚はなかったのではないかと思うのです。何としてもイエスを殺さなければならないと、そのように自分たちを突き動かしている原動力がまさか妬みなんていう愚劣なものであるとは誰も気づいていなかったのではないかと思うのです。むしろ正義感に満ち溢れて神の正義の名のもとに確信を持ってイエスを殺した。ところが他人から見ると、例えばローマの総督ピラトのような人間から見るとバレバレなんです。ああ妬んでるだけなんだと、妬んだぐらいで人を殺すなんてと思うかもしれませんが、人間の歴史を振り返ってみるといくらでもそういう例を見つけることができると思います。例えばヒトラー率いるナチスドイツが何百万人というユダヤ人を殺したという時にも、なんでそんなことができたかというと、ドイツ民族の中にある歪んだ優越感、あるいはその中のに潜んでいる密かな劣等感を上手に利用して、ユダヤ人はけしからんと、あいつらのせいで我々誇り高きアーリア民族がどんなに苦しんできたかと理屈を立てて、そういう理論を大きな書物にまでして、結果あれほどの恐ろしいことが起こったし、今でも密かにヒトラーのしたことを支持するドイツ人は多いんであります。その根底にあるのは実は歪んだ優越感であり、その裏返しでしかない劣等感であり、それは結局他人に対する妬みでしかないということは他人から見れば簡単にわかるんですけれども、自分ではなかなかわからないんです。そしてこういう現象を悪霊という言葉を使わずに説明するのは むしろ難しいのではないでしょうか。一年を経てなお終わりが見えないウクライナへの侵略戦争だって同じだろうと思います。その根底にはきっと80年前にロシアが経験したヒトラーへの恨みがあるでしょうし、自分たちよりも豊かになった国々への妬みがあるでしょうし、そんなくだらない感情で核兵器なんか使われたら世界中が迷惑すると誰もが思うんですけれども、戦争を続けている本人がそのことに気づくのは実に難しいんです。人間というのはかくして全然自由なんかじゃない、悪霊の奴隷でしかないのですが、それは今例を挙げたような大きな話をする必要なんか実は一つもないんで、世の中で起こっている大きな問題、私どもの身の回りで起こっている小さな問題、いろんな問題を掘り下げてみると実は結局は人間の妬みが原動力になっていることが実に多いんであります。そういう悪霊に取りつかれた人間の救いのために主イエス・キリストはこの世に来られたし、そのために一生懸命働かれたし、しかしそのためにはキリスト教なんていう教えを述べるだけでは足りなかったんで、結局この方が十字架につけられなければならないところまで行ったんであります。しかしここではイエスは彼らを呼び寄せて、23節であります、そして律法学者の主張に一つ一つ反論していかれます。23節以下であります。どうしてサタンがサタンを追い出せよう、国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない、同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。でこれはそんなに難しい話ではありません。律法学者たちの言う通り、もしも悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだとすれば、それはただの仲間割れだと。そんなことをしたらサタンの国だって没落してしまうに違いないと。しかし、いくらなんでもサタンがそこまで頭が悪いとは思えないだろうというのです。しかし、その上で面白いのは次の27節です。また、まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない、まず縛ってからその家を略奪するものだ。でこれは意味が分かりましたでしょうか。強盗が家に押し入って一番強い人をまず縛り上げて、それから家財道具一切を奪い取ってしまうというのですが、この押し入り強盗というのは主イエス・キリストご自身のことです。私どももまた悪霊の虜になっているのではないでしょうか。嫉妬心の奴隷になり、あるいはそれを理論づける理屈の奴隷になり、それでいろいろへ理屈を言っては愛に生きようとしないんです。けれども私どもの心の一番深いところに主イエスが乗り込んでこられて、私どもを支配している一番強い人悪霊を縛り上げてその家を略奪するって言います。この家は今後永久に私のものだ、悪霊なんかに渡さんぞと言われるその家というのは私ども自身のことでしかないのです。それほどまでに神は主イエス・キリストは私どもの存在を愛しておられるし、そのためにはどんなことでもすると 主イエスキリストの固い決意を表すような激しい言葉であると思います。そのような主イエスの激しい愛の略奪を受けたからこそ、今私どももここに立たせていただいているのです。でこの神の愛の働きを理解すればするほど、だからこそ聖霊を汚すなと言われる28節以下の言葉も正しく理解できると思います。28節、はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。どんな罪も許されると言っておきながら、許されない罪があると言われると逆にすごく不安になります。神の許しには限界があるんでしょうか。許される罪と許されない罪と、やっぱりその間に境界線があって、その越えてはならない境界線を越えたら、もうそれ以上は許しはないということなんでしょうか。でこれは確かに難解な言葉であるかもしれません。しかしこういう言葉をあまり難しく考えすぎると逆に間違いを犯すと思います。28節ではっきり主が言われた通り、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許されるんです。許されない罪は一つもないんです。そのために主イエスキリストは私どものところに乗り込んでくださって、悪霊を縛り上げてくださって、結局はそのために十字架につけられなければならなかったのです。しかしそれならば29節で、聖霊を冒涜する者は永遠に許されずと言われているのはどういう意味でしょうか。主イエスにそこまでしていただいたのに、それは悪霊の仕業だと、そう言ってそれを拒否するということでしょう。主イエスの救いを自分で拒否しておいて、それなのに自分に救いがないのはおかしいというのは、それはいくらなんでもおかしなことです。そして私はむしろ主イエスにここまで言わせてしまった私どもの罪をもう一度悔い改めなければならないと思うのです。聖霊を冒涜する者は永遠に許されないんだと、そこまで言わなければならなかった主イエスの思いの一番深いところに、どんなに深い悲しみがあったか、どんなことをしてでも私はあなたを救いたいんだと、押し入り強盗のような真似をしてでも私はあなたを救わなければならないんだと、その主イエスの思いの激しさにもう一度私どもの思いを寄せなければならないと思うのです。その時すでに私どもは聖霊を冒涜する罪から免れているのであります。罪深い私どもなのでありますけれども、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許されると言ってくださるのですから、その神の業、キリストの業、聖霊の業を汚すことのないように、今共に十字架の許しのもとに立たせていただくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、今もって悲しいことに悪霊の支配を私どもは認めざるを得ません。あなたが生きておられるのに、 平然と恐ろしいことを行い、しかもそのために理屈を立て、筋道をつけて、決して自分は間違っていないと自分を説き伏せながら、決して愛に生きようとはしない私ども、どうか聖霊の力によって救い出してください。あなたの霊によってのみ私は立つと、私は健やかな人間として立つのだとの新しい思いを御前にお捧げすることができますように、主の御名によって感謝し祈り願います。アーメン。